こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったのかを尋ねた。彼は言った。あの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました。私は今見えるのです。するとパリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだと言った。しかし他の者は言った。罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。そこで彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか。彼は言った。あの方は預言者です。しかしユダヤ人たちは、目が見えるようになったこの人について、彼が盲人であったが見えるようになったということを信じず、ついにその両親を呼び出して尋ねていった。この人はあなた方の息子で、生まれつき盲人だったとあなた方が言っている人ですか。それではどうして今見えるのですか。そこで両親は答えた。私たちはこれが私の息子で、生まれつき盲人だったことを知っています。しかしどのようにして今見えるのかは知りません。また誰があれの目を開けたのか知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちは、イエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからである。そのために彼の両親は、あれはもう大人です、あれに聞いてくださいと言ったのである。ヨハネ9章15節から23節までの言葉です。イエスが盲人の目を見えるようにした奇跡は、パリサイ人やユダヤ人の指導者たちにただならない危機感をもたらしました。多くの人々がイエスに従うようになったからです。そこで彼らは、目が見えるようになったこの人に詰め寄り、何とかして言いがかりをつける糸口を見つけようとしましたが、その日が安息日だったこと以外に何も訴える口実が見つかりませんでした。かえって逆に、この人に、罪人が盲人を見えるようにできるはずがない、あなた方もあの方の弟子になりたいのですかとやり返されて、ますます当惑してしまいました。この人の両親もユダヤ人の締め付けを恐れて、はっきりと証言することを避けて、確かに私たちの子ですが、あの子はもう大人ですから直接本人に聞いてくださいと言い逃れました。イエスに出会った人は誰でも、イエスを信じるか信じないか、どちらかにはっきりと分かれますけれども、両親はそのどちらにもつかず、人を恐れて真実をはっきりと告白することができませんでした。私は時々、自分がクリスチャンであることを人前ではっきりと言えないでいる人に出会います。もちろん告白するかしないかは本人の自由ですが、イエスとその教えを慕っていながら、そのことを人前で告白できないことは、かえって自分を困らせる損な選択です。いつも人の顔色を伺いながら生きなければならないだけではなく、自分の真実をイエスに伝えていないのです。信仰とは、自分の心を人前ではっきりと告白できるほどに清々しい確信を持つことです。イエスはあえてその決断をする機会を与えておられるのです。ですから、そういう時になったら、はっきりと大胆に自分の信仰を言い表してください。イエスがそれを見ておられるからです。